ラジオ川を。皆さんお元気ですか？この番組は年間2万5000人を診察する現役泌尿器科専門医のバナナ先生が皆さんにハッピーを届ける番組です。ナビゲーターは私、ラジオポアロ上条英子です。そして番組のメインパーソナリティは、
はい、バナナ先生でハッピーでおなじみのバナナ先生です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。先生、はい、今日は、私もなんかちょっと興味のある話題ということで、何についてお話を、はい、
今日はエクソソームですね。
エクソソーム、
はい、
はい、
いわゆる幹細胞培養醸成液ってやつなんですけど、今再生医療ってね、すごいこう巷で、はい、言われていて、
そうですね、
結構膝の再生医療とかで、膝が痛い方にその細胞を入れると膝の痛みが治ったりとか、あと、うちでやってるのはそういうそのエクソソームを点滴で入れる治療とか、
はい、
あとはその陰茎にそのまま注射を打つことで勃起を治す、ね、はい、そういうような形の治療になりますね、うん、再生医療なんで要は蘇らせる治療になります。はい、
ですよね。なんか美容的な分野でもよく耳にするなーなんて思うんですけども、
はい、
はいはい、
これがすごいまことしやかに、大体5年から10年ぐらい前からいろいろ言ってたんですけど、
はい、
結構紆余曲折エクソソームに関してはあってですね、
はい、
簡単に言えばうさんくさいとか、
はい、
あとは本当にねこれが効くのかどうかとか、そういうのでいろんなことが、はい、言われてる部分があるんですよ。実際問題あると思います、
はいはいはい、
で去年とかはそれで はっきり言って亡くなってしまった方もいらっしゃるので。
いや、そうなんですね。
でもこれはいろいろ実在的には、要はまずこの幹細胞っていうものに関する、この細胞に関することっていうのを具体的にお伝えしますと、
はい、
幹細胞っていうのはいわゆる全ての細胞に分化する元の細胞ですね。
幹ってどういう字書くんですか？幹ですかね。
はい
はいはい、
はいはい、要はその細胞から例えば歯ができたり手ができたり、ができたりっていうことの一番最初のものが幹細胞っていうやつなんですよね、はい、でこの幹細胞っていうものを
持
ち、
はい、
それを入れるとですね、
はい、
要はもともといろんなものにこれ分化して普通の細胞になっていくんですけれども、
はいはい、
これを例えば今衰えてる部分に入れることで、
はい、
例えば薄毛で悩まれる方であれば、そこの毛のところに細胞を打つことによって毛が生えてきたりとか、はい、そうですね。あとはお肌のところにこうまんべんなく打つとですね、お肌がもうシワとかが再生されるのでツルツルになる。そういうような治療なんですね。
すごい、すごいっていうか、なんか何でもできちゃいそうな若返りのっていう感じしますよね。
そうなんですよね。これが、要はでもこの幹細胞治療っていうのはかなりこれってちょっと何ですかね、やっぱりこうね、若い人のじゃあ幹細胞をどうやって取ってくるかとかいろんな問題があるんですね、これに関して、
そうですよね、はい、
で一応今認められてるものに関しては、
はい、
自分の細胞ですね、自分の体にある細胞を、
はい、
要は取ってくるんですね、細胞、要は余ってる皮下脂肪とかを取ってきて、
はい、
それを培養っていうラボでこう培養してですね、幹細胞を作り出して、
へえ、じゃあ自分の細胞でやるっていうことは、はい、なんか拒否反応とかもなさそうですよね。
そうですね、その細胞ないので、それを入れるっていうのが幹細胞治療っていうものなんですね。
すごいな、世の中そんなことができるんですね。
できますね、はい、でこの治療に関しては、
はい、
でもですね、いわゆる患者様ご自身の幹細胞を取り出して、
はい、
それを培養して、そこに注射すると、
はい、
老化して壊れやすくなった毛細血管とか血管壁が修復して若返るというのがこれ、もう、はい、
でもそういう、ね、夢のようなお話なんですけれども、なんか実は、はい、先生やったと。
僕がやってるのは幹細胞っていうのはね、実際問題、
はい、
大体、ものので見ていただくと1回の治療が150万 から、200万円ぐらいするんですね。
いや
ー、点滴で入れる。
それは大変ですね。
はい。はい、それは自分の細胞を取ってきて、わざわざそれを培養して、また取ってくるような。
そうですよね。
で、かなりこれは、制限される部分がある、ね、だからまあやれる人は非常にごく少ない人しかできない治療なんで、うん、僕はそれやることがなくて、でそれに関しては、はい、あとやる施設が非常に決まってるんですね。その再生医療、やっぱりそれをいろんな病院でやっちゃったらやっぱり問題なので、この再生医療に特化してるような施設とか、うん、認定があるところじゃないとできないんですね。
はいはいはい、でなるほど、
うちでやってるのは、はい、肝細胞を、はい、培養醸成器ってやつなんですね。
はい。
簡単に言えばですね、鍋ありますね。
はい。
鍋があったら、鍋美味しいですけど、鍋の煮汁も美味しいじゃないですか。
はいはいはい。
この煮汁だけを、上の上澄み液だけを、
はい、はい。
これを上澄み液は厳密的には、この細胞ではないんですよ。要は、鍋の煮汁だけ取ってきて、
はい。
これを入れてるんですね。
はいはいはい。
だから、煮汁だから、安いんですよ。はい、要はカニ鍋の
カニ、あ、カニなしですね。
味噌汁だけです。
だし。
味噌だけ
です。だしですね。
そこだけを取って。が培養醸成、上澄みってやつですね。
はいはい。
上澄みだけを取ってきて。
はい。
はい。それをさらに濃縮したものが、今世の中で言われているエクソソームってやつで。
はい。
これは、まあ、その150万とか200万とかに比べれば、リーズナブルなお値段が出てできるのと、あとは、実際問題取ってるのは脂肪、要は、いわゆる若い人のですね、はい、要は脂肪吸引をして余った脂肪、
ね、うん、はいはい、
あとは歯髄、歯ですね、歯の歯髄バンクとか、お子さんの乳歯とか、
へへ、
あれで余った歯髄を使ったりとか、
あ
と細胞バンクとかで細胞を使った細胞のものを使ってエクソソームを作るんですね、
はい、それはじゃあまた全然自分のというわけではなくて、うん、
人のです
ね。人のですね、うん。
でもそれはまあプラセンタとかも今までも
そう
で、
ね、
うん、基本的にはそういうものと同じですので、もちろんそういう人の出たくないって方はあれなんですけれども、うん、まあそういうことで、まあエクソソーム。でもまあそれでも値段は、それに比べれば、まあ6万とか7万とかなんですけど、
うん、そうなんですね。
細胞を入れるということによりは、リーザムな価格でできるっていうのがそれなんです、エクソソーム。うん、はい。
なんかすごい、なんか科学の力というかすごいなっていう印象なんですけども、例えばこれが何かの病気に、病気の改善につながるということで保険が効いたりとかっていうのはないですよね。
そうですね、まあ、まずこれすごいこう貴重なものですからね、人の歯とか。
そうですよね、
売ってるもの CC とか 2CC でも非常に、ね、貴重なものを、まあ、冷凍してわざわざ売ってるものなので、うん、保険が適用されるということはまずないと思います。
ないですね。
はい。うん。
まあでもね、その、自分の細胞のパターンと、人の、はい、若い人の細胞のパターンっていうことですよね。はい、どっちかっていう。
そうですね。はい。まあ、そういうパターン。でも、エクソソームなんかやっぱお値段的にも、はい、価格的にはそこまで リーズナブルでできますから、
はい、
結構芸能人の方とかでもうエクソソームで芸能人ってやると、まあ、堀さんとか、結構やられてる方とか非常に多くて。
ああ、そうなんですね。
はい。経営者さん。うん、
ね、だからすごいね。だから、ね、はい、いろんなことをね、やるじゃないですか、人間って。だけど、はいはい、そういう感じのところまで今進んでるんだなっていう感じなんですけど、で、その先生がやった方の治療、はい、治療っていうか、うん、はどうだったんですか？
そうですね、私が、まあ、体感的には、まあ、はい、肌のツヤとか張りとか、
はい、
あとこの前もすごい昨日言われたんですけど、2年ぶりに僕の診察に会って、はい、で僕がエクソソーム打ったっていう動画を見たみたいなんですけど、でこれやっぱりエクソソーム点滴打ってるから、はい、2年前に打った時よりも全然顔が元気だしツヤツヤしてる、やっぱりこの点滴のおかげですかって言って、まあ、私は半年間毎週1週間に1回打ってるので、
すごい、
本当に肌とかどんどんツヤツヤになるのと、
へ、
あと本当にうちの7歳の子よりも肌今すっべすべですがね、肌が
そうなんですね、すごい、はい、でも
びっくりするぐらい自分の肌だったみたい
で、でもなかなかねそういうことを自分でできて羨ましいなっていう感じもしますけれども、これはでも、はい、点滴なんですね、 基本的には、
まあ、点滴で入れたりとか、あとはもちろん、お肌の局所に入れるっていうことも、はい、うちではやってない、お肌の部分に、とか、シミとか、シワとかの場所に入れる。はい、まあ、点滴入れると全部薄まりますから、全体的に、はいはい、体の全身的な向上はありますけれども、はい。
なので、ね、今あれですか、若返りとかそういう再生みたいなことに関すると、このエクソソームが一番ですか、今までのいろいろなお伺いしたことあると思うんですけど。
そうですね、まあ、NMN とかそういうのも出てきてて、はいはい、NMN もまあいいっちゃいいとは思うんですけども、はい、今はやっぱりそのエクソソームの方がやっぱ細胞が若返るっていうのが、まあ肌を再生、
ねえ、なんか、細胞が若返るなんていうね、そんな夢のようなことがですね、起きるのかっていう感じしますけどね、でも起きるんですね。すごい。
もちろん体感とかね、してもらって、どんどんも、NMN とかも、今はだいぶ3年前に比べるとかなりお値段が安くなってきたんですよ。
あ、そうなんですね。前先生に伺った時は大変お高いものだったイメージなんですけど。
3万円。ぐらいだったんですけど、今うちは1万9800円ぐらいで最初紹介させていただいて、多分エクソソーム自体もこう裾野が広がってやる方が増えたりとか、
はい、
そういうのが出てくると値段も下がってくると思うんですよね、それは。
そうですね、確かに、でも先端医療すぎてね、なかなか試す人少なさそうですけど。
いや、まあ、かなり来ていますね。うちのクリニックには来てる方がいらっしゃる。
そうですね、
中国の方。そうですね、
皆さんよかったらぜひ試して試して体験談をこちらの番組宛てに送っていただけると嬉しいなって思いますけれども、はい、でもあれですね、まあ、日進月歩だとね、いうのは医学は日進月歩って言いますけれども、でもあれですよね、本当にご病気の方にもこれは応用できるというか、そういうことですよね。例えばその病気になる前の細胞に戻すというか、
そうですね、まあ、細胞を若返らせるということになるので、はい、まあ、臨床試験が起きているわけじゃないですけども、はい、結局細胞っていうのは、
はい、
細胞がどんどん、まあ、老化したりとか、
はい、
変な発生することによってがんが起きるわけですから、
そうですよ、ね、はい、
で要はそういうふうに細胞をどんどん若返らせてるとがんになりづらくはなると思うんですよね。
そうですよね、うん、確かに。
あとは厳密に言うと寿命って大体120で終わりになるっていうのはこう細胞がどんどん、
そうですよね、はいはい、
広めやってなくて、うん、文化を考えると、
はい、
結局若返らせることができるんだったら、うん、200歳とか300歳までいや、それはあり得ると思うんですよ、
ね、
だったら多分やってると思うんですよね。すごいお金からずっと行きたいから、
そうですね、
こういうことを毎回やって、
はい、
っていうことではあると思うんですよね。だから本当にそういうのが将来的にこの、まあ、できてきたのが10年ぐらいなので、この再生量、
はいはい、
100歳とかの方が出てくるとしたら、まあ、そういう可能性があるかもしれないっていうところになってくる。
すごいピカピカの200歳とかが出てくるかもしれないってことですよね。
まあ、そういうことはないと思うんですけど、ね、徐々に肌も劣化していきますけど、その劣化のスピード、今アンチエイジングっていうよりもバックエイジングっていうふうに今名前が変わって
る。すごいバックなんだ。
落とす量っていうのが出てきてるので、やっぱり不老不死っていうのはやっぱり一生のこれ医学の中での最大の、まあ、陽気資産から始まって、
そうですね、
死なないっていうのは、
で
まあ、死なないわけにはいかないと思うんですが、
はい、
でもまあそういうようなお体をね、やっぱり若い状態に保つっていうのは、うん、やっぱり非常に、まあね、お金はちょっとかかるかもしれませんけれども、
そうい
った対策っていうのも一つの手かなというふうに思います。
そうですね、じゃあちょっと皆さんね、挑戦してみたいという方はぜひ久保田先生の、クリニックの方にご相談していただけると、はい、いいと思います。
総務やってるクリニックさんとかも、はい、松戸だとアルムさんとうちぐらいだと思うんですけれども、相談いただければと思います、
はい、
よろしくお願いします。
じゃあ皆さんぜひご興味があったらご連絡をください。バナナ先生のハッピーラジオではお便りをお待ちしております。先生に聞いてみたいことをぜひメールでお寄せください。メールアドレスは筋トレドクターアットマーク fmmatsudo.com です。先生、次回もまたためになるお話ということで、
次回はちょっと巻き爪の話をですね、
多いですね、悩まれてる方ね、はい、
それをちょっとやっていただきたいと思います。
はい、それではまた次回をお楽しみに。